はじめは21年度区政の基本方針をお伝えします。平成21年第1回区議会定例会は2月20日に開会し、21年度当初予算などの議案を審議しています。開会にあたり中山区長は区政の基本方針と主要施策について所信を表明しました。今回はその概要をお知らせします。用紙は企画政策課本庁舎1階区政情報センターで閲覧できるほか、新宿区ホームページでご覧いただけます。地方政府にふさわしい新宿区政の実現に向けて、新宿区長中山弘子、社会の激動と地方政府としての新宿区の役割、昨年アメリカに端を発した金融危機が世界規模での経済危機へと発展する中、区においても中小零細企業をはじめ区民生活の各面にわたり深刻な影響が出始めており、予断を許さないものとなっています。区は区民の皆さんの生活実態を直視し、生活を支え守っていくという観点から、区民の皆さんに最も身近な自治体としてその役割を積極的に果たしていくことを今強く求められています。政府の地方分権改革推進委員会は、昨年中央政府と対等協力の関係に立つ地方政府の確立に向け、基礎自治体の自治権拡充についての提言を行いました。我が国は今大きな価値観の転換の時を迎えています。これまでの考え方や仕組みを見直し、新しい時代に対応した枠組みや制度を作り上げていかなければならない時期に来ています。国から地方へ、集権から分権へと、この国の形を大きく変えていく必要があります。今区民生活に最も身近な地方政府である新宿区の果たす役割が一層重要になっています。21年度の区政運営の基本認識。私は自立した地方政府として新宿区の能力と体力を一層強化し、住民福祉の向上に努めるとともに、住民自治の確立に全力を尽くしてまいります。そのためには、第一に区民生活の不安に積極的に対応し、一人一人を人として大切にする社会を築くことです。今日悪化する景気動向のもと、経済や雇用への不安は生活の不安を呼び、地域社会の安全安心を脅かす恐れがあります。こうした冬の時代こそ行政の出番です。私は区民生活の不安を払拭し、誰もが夢と希望の持てる地域社会を作ることが地方政府としての基本的な使命であり、率先して取り組んでいかなければならないことと考えています。今区の持てる力を十分に発揮し、一人一人を人として大切にする社会を築きます。第二に、新宿の街を支える自治意識を育てることで、区民の皆さんが主役の自治を作ることです。経済のグローバル化が進行する中にあっても、人と人とが共に支え合い生活を営むのは地域社会を置いて他になく、身近な地域の重要性が一層増しています。そして地域の力と多様性に彩られた資源を活用することで、都市の質を高めていくことが人々の町への愛着と誇りを高め、自治意識を育むことにつながります。地区協議会や共同事業、そして今後制定する仮称自治基本条例などの自治を育むための取り組みを着実に行っていくことが、自治の基盤を確立し、区民の皆さんが主役の自治を作ることにつながります。第3に、未来の種をまき、次の世代が夢と希望を持てる社会を目指すことです。厳しい社会経済環境にあるからこそ、現下の経済情勢に翻弄されることなく、10年20年先の新宿区の目指す街の姿を思い描き、必要な種をまいていくことが大切です。今は将来の世代のために種をまき育てていく時です。環境や緑、子育て、教育、そして文化など、未来の区民のために大きく育てる施策の種をまき、投資をしていくことが必要です。厳しい状況の下でも、自立した基礎自治体として未来を見据え、 時代の要請に合った行政サービスを展開し、次の世代が夢と希望を持てる社会を目指します。区民から信頼される区政の実現。変化の激しい時代であるからこそ、区民の皆さんの視点に立って地域社会の状況を的確に把握し、直視していくことが大切です。そしてそこで捉えた課題を迅速に区政運営に反映させていくことが、区政に対する区民の皆さんの信頼を確かなものにします。私には区民生活や区政を取り巻く環境の厳しさと、区政に寄せる区民の皆さんの期待が強く伝わってきます。常に生活者の視点から区政の課題を捉え、新宿緑で創造する安らぎとにぎわいの街の実現に向け全力を傾けていく決意です。以上です。次に21年度に取り組む主要施策の概要をお伝えします。緊急経済雇用対策、緊急経済対策、中小企業への支援、商工業緊急資金融資の拡充、公共工事における前払い金の支給対象の拡大、社会福祉施設などへの緊急助成、物価高騰対策、学校給食への支援、緊急雇用対策、総合相談窓口の開設、新宿区勤労者仕事支援センター設立による就労支援、介護人材確保のための支援、社会福祉施設などへの緊急助成、介護福祉士の資格取得費用助成、離職退去者への緊急居住支援、委託事業などの拡充による雇用創出。続いてまちづくり編です。基本目標1、区民が自治の主役として考え行動していけるまち。仮称自治基本条例の制定、共同事業提案制度などによる共同の推進、町会・自治会・地区協議会の活動支援、仮称戸塚地域センターの開設。基本目標2、誰もが人として尊重され自分らしく成長していける町。保育園入所待機児童の解消、分園設置などによる区立保育園の定員拡大、私立認可保育所の整備、認証保育所への支援など、地域において子どもが育つ環境の充実、放課後子ども広場、子ども家庭支援センターの拡充、学童クラブの充実など、日本語サポート指導の拡充、学校の情報化の推進、放課後等学習支援の実施、新中央図書館の在り方の検討、健康増進事業の充実、在宅療養支援の推進。基本目標3、安全で安心な質の高い暮らしを実感できる町、認知症高齢者の介護者への支援など、地上デジタル放送移行支援、介護ボランティアポイント事業の実施、小規模多機能型居宅介護施設の整備、地域で暮らす障害者への総合的な相談支援機能の強化、建築物等耐震化支援事業の拡充、道路公園の緊急水害対策、新宿区事業継続計画の策定、緊急地震速報システムの設置、消費生活センターの機能充実。基本目標4、持続可能な都市と環境を創造する町、資源回収の推進、区民の省エネルギーへの取り組みの促進支援、新宿の森植林システムの構築、省エネ機器の普及など、区が率先して取り組む地球温暖化対策の拡充、豊かな水と緑の保全と創造、区民ふれあいの森の一部開園、23年度屋上緑化と壁面緑化の推進など、自転車などの適正利用の推進、新宿駅周辺地区の循環型バスの運行、補助72号線の整備。基本目標5、町の記憶を生かした美しい新宿を創造する町、景観法に基づく景観まちづくり計画の運用、水辺と町の散歩道整備、 道路の通称名板の整備、魅力ある身近な公園づくり基本計画の策定、町の広場的利用の推進、基本目標6、多様なライフスタイルが交流し新宿らしさを創造していく町。22年度仮称文化芸術基本条例の制定、22年度佐伯公園内の佐伯雄三アトリエの公開、史跡江戸城外堀跡周知事業の実施、新宿文化センター開館30周年記念事業の実施、22年度仮称産業振興基本条例の制定、観光案内制度の整備、歌舞伎町ルネッサンスの推進、商店街活性化への取り組み強化、平和啓発事業の推進、多文化共生事業の推進。今度は区政運営編です。基本目標1、好感度1番の区役所の実現、区ホームページの再構築、地域ポータルサイトの開設、情報プレートの設置、証明書自動交付機の設置、文献時代にふさわしい職員の育成、人材育成センターの開設など。基本目標2、公共サービスのあり方の見直し、指定管理者制度の活用、児童館、シニア活動館、地域交流館、図書館。22年度新宿区障害学習財団と新宿文化国際交流財団の統合による機能転換、施設の機能転換、寿館をシニア活動館、地域交流館に整備など、施設の跡地などの活用、旧四ツ谷第三小学校、旧東戸山中学校、戸塚小売市場廃止後、戸塚特別出張所移転後、町内情報基盤の強化。お問い合わせは本庁舎3階企画政策課、電話 5273-3502 番へどうぞ。以上、21年度区政の基本方針をお伝えしました。次は税の申告についてお伝えします。所得税、贈与税、個人事業税、住民税の申告期限は3月16日月曜日。期限間際は窓口が大変混雑します。お早めに申告してください。期限内に申告をしなかったり間違った申告をすると、後で不足分を納めるだけでなく加算税などがかかることがあります。また、贈与税の相続時精算課税の特例を受ける場合は、期限内に必要書類を添付して申告書を提出する必要があります。所得税、贈与税の納税の期限は3月16日月曜日。期限内に納税しないと延滞税がかかる場合があります。なお、所得税第3期分を3月16日月曜日までに納められない場合でも、納税額の半分以上を期限までに納めると残額は6月1日月曜日まで延納することができます。ただし、延納期間中は年 4.5% の利子税がかかります。延納を希望する方は申告書の延納の届出欄に必要事項を記入してください。インターネットで24時間申告書作成。国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp の確定申告書等作成コーナーで、作成・印刷した所得税の確定申告書などは税務署に提出できます。株式などを売却した方や贈与税の申告をする方も利用できます。消費税、地方消費税、個人事業者の申告と納税の期限は3月31日火曜日。平成20年分の申告書の提出が必要な方は、1、18年分の課税売上高が1000万円を超える方、2、課税事業者を選択した方です。納税は便利な口座振替で。所得税、消費税、地方消費税、個人事業者の納税は口座振替をご利用ください。 振り替え日は所得税は4月22日水曜日、消費税、地方消費税、個人事業者は4月27日月曜日です。区役所で所得税の作成済みの還付申告書などを受け付けます。期間は土曜日、日曜日を除く3月16日月曜日まで。場所は本庁舎6階区税務課です。所得税、贈与税、消費税などについてのお問い合わせは三栄町24四ツ谷税務署、電話 3359-4451 番、北新宿 1-19-3 新宿税務署、3362-7151 番。個人事業税についてのお問い合わせは西新宿 7-5-8 新宿都税事務所、3369-7151 番。住民税についてのお問い合わせは本庁舎6階区税務課課税第1係第2係5273-4107番と4108番へどうぞ。税の申告についてお伝えしました。続きまして暮らしのコーナーです。新宿中央公園自然観察会桜を楽しもう、3月28日土曜日午前10時から正午まで雨天でも行います。場所は西新宿 2-11 新宿中央公園。内容は高遠小彼岸桜ソメイヨシノの観察です。解説は自然観察指導員日比野義正氏、新宿御苑パークボランティア野村明氏ほか。費用は無料、持ち物は帽子、飲み物です。はがき、ファックスに記載例の通り記入して3月25日までに必ず届くようにお申し込みください。送り先は郵便番号 160-0023 西新宿 2-11-4 環境学習情報センター、電話は 3348-6277 番、ファックス番号は 3344-4434 番です。定員は先着で20名、集合場所もこちらです。屋上緑化講座、自宅や事業所で手軽にできる屋上壁面緑化、3月23日月曜日午後2時から4時まで。場所は区役所本庁舎3階301会議室。対象は区内在住在勤の方20名です。内容は緑化の方法と楽しみ方、屋上見本園完成までのお話と見学、そして助成制度他です。申し込み方法です。往復はがきに記載例の通り記入し3月13日までに必ず届くように送ってください。送り先は郵便番号 160-8484 歌舞伎町 1-4-1 本庁舎7階、みどり公園課みどりの係、電話は 5273-3924 番。応募者が多数の場合は抽選です。新宿女性団体会議新規会員募集のご案内です。団体の交流と学習活動を通して相互の連携と女性のエンパワーメント、経済力や自己決定力などを身につけることを目指します。定例会に1年を通じて出席していただきます。こちらは原則として隔月第3金曜日の予定です。出席は団体代表者以外でも可能です。対象は次のすべてに該当する団体、2年以上継続的に活動している、活動拠点が区内である、女性の地位向上と一般的な教養を高める活動をしている、構成員20名以上で半数以上が女性、かつ8割以上が区内在住である。お申し込みは所定の申し込み用紙を3月19日木曜日までに郵送、ファックスまたはお持ちください。申し込み先は郵便番号 160-0007 荒木町16男女共同参画推進センター WITH 新宿内男女共同参画課、電話は 3341-0801 番、ファックスは 3341-0740 番です。申し込み用紙は男女共同参画課で配布するほか、新宿区ホームページの男女共同参画課のページからも取り出すことができます。消費者講座、もうすぐスタート裁判員制度を知ろう、 3月23日月曜日午後1時半から3時半まで。対象は区内在住在勤の方40名。内容は裁判員の仕事、辞退できるのかなど疑問や不安に答えます。講師は東京地方裁判所刑事部主任書記官の方。費用は無料です。お申し込みは電話かファックスで記載例の通り記入してお申し込みください。お申し込み先は高田の馬場 4-10-2 新宿消費生活センター。電話は 3365-6100 番、ファックスは 3365-6110 番。先着順です。会場もこちらです。以上、暮らしのコーナーでした。変わりまして、福祉ガイドです。介護予防教室1、脳発達教室、こちらは全部で15回です。4月から7月の原則として週1回水曜日、初回は4月8日です。場所は高田の馬場 3-46-14 おたき橋生きがい館。時間は午後2時から3時半までです。また大教庁1介護老人保健施設マイウェイ四ツ谷でも行います。こちらの時間は午前10時から11時半までです。対象は区内にお住まいの65歳以上で認知症予防に取り組みたい方、各15名程度。内容は脳を刺激する小旅行がテーマのプログラムとウォーキング中心の運動です。2、もう安心尿漏れ改善教室、こちらは全部で8回です。4月から6月の原則として隔週木曜日、初回は4月9日。場所はおたき橋生きがい館、マイウェイ四ツ谷。時間はいずれも午後2時から3時半まで。対象は区内にお住まいの65歳以上の女性で、腹圧がかかった時の軽い尿漏れを予防改善したい方、各12名程度です。1、2とも費用は1回100円。お申し込みは電話で3月12日木曜日までにお願いします。本庁舎2階高齢者サービス課介護予防係へお申し込みください。電話は 5273-4594 番、先着順です。なお、介護保険の要介護認定を受けている方は申し込めません。申し込みを受け付けた方には申し込み書を3月19日木曜日までに高齢者サービス課介護予防係に提出していただきます。家族介護者教室、認知症の早期発見、正しい知識と対応の仕方、3月14日土曜日午後3時から4時半まで。場所は原町 3-84 原町高齢者在宅サービスセンター。対象は区内にお住まいの高齢者の方、高齢者を介護している方ほか40名。講師は牛込台佐古村内科院長佐古村康成氏。費用は無料です。お申し込みは電話で原町ホーム地域包括支援センターへどうぞ。電話は 5367-6737 番、先着順です。なお、介護のために参加が難しい方にはデイサービスの利用、ヘルパー派遣利用などの支援をします。ご相談ください。認知症サポーター養成講座、3月25日水曜日午後2時から4時まで。場所は北新宿 2-3-7 柏木地域センター。対象は区内在住在勤在学の方70名。費用は無料です。お申し込みは電話で本庁舎2階高齢者サービス課高齢者相談係へどうぞ。電話は 5273-4593 番、先着順です。社会福祉協議会の講座をご案内します。1、手話体験入門講座、3月17日火曜日午後6時半から8時半まで。場所は富山 1-22-2区立障害者福祉センター。内容は基本的な手話表現と聴覚障害者の方との交流。費用は300円。協議会会員は無料です。2、今日から始めるボランティア入門講座、3月26日木曜日午後2時から4時まで。場所はタンス町15牛込タンス地域センター。内容はボランティア入門、ふれあい生き生きサロンの概要と参加者の活動紹介です。費用は無料です。1、2とも対象は区内在住在勤在学の方各30名。お申し込みは電話かファックスでお願いします。記載例の通り記入して 1は3月12日木曜日まで、2は25日水曜日までに社会福祉協議会ボランティア市民活動センターへお申し込みください。電話は 5273-9191 番、ファックス番号は 5273-3082 番、先着順です。シニアスポーツチャレンジ事業、期間は4月から6月までの週1回2時間程度、全部で12回。東五軒町寿館では火曜日の午前中、西新宿寿館では火曜日の午後、北新宿第一寿館では水曜日の午前中、西落合児童館では水曜日の午後、高田の馬場第二寿館では木曜日の午前中、北山伏寿館では木曜日の午後にそれぞれ行います。対象は区内にお住まいの65歳以上で、介護保険の要介護認定を受けていない方各館20名。内容は運動と健康相談やレクリエーションなどを組み合わせた個人の身体状況に合わせたプログラムを行います。費用は1回100円です。お申し込み方法です。往復はがきに記載例のほか、年齢、生年月日、参加希望館を第二希望まで記入し、3月10日までに必ず届くように送ってください。送り先は郵便番号 160-8484、 歌舞伎町 1-4-1、 本庁舎2階、高齢者サービス課生きがい係。電話は 5273-4567 番。応募者が多数の場合は抽選です。結果は3月16日月曜日までにお知らせします。福祉ガイドの途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。